皆さんこんばんは。お元気ですか？今京都は5時43分だけど、とっても暗いです。もう真っ暗ですね。日は、もう落ちて、今私はすごく静かな建仁寺っていう場所にいます。この建仁寺はこの間もホジェリオさんと2人で来て、その時はライトアップ、夜のライトアップに来て、とっても綺麗な龍のね絵があるんですけれども、それを見に来ました。とってもとっても素敵でした。キャノンの会社がやってて、いろんな部屋をライトアップして、あと雷神、風神雷神とか、そのすごく有名な絵があって、金で金箔のめっちゃ綺麗な、もう本当に何回言ってもいい、京都はすごい綺麗本当に綺麗ですね。で、今私はさっきまでは、お寺にね、もしかしてマスクという布、かわいい布マスクをねしてたんですけど、それをなくしたかなと思って、なくしちゃって、で高台寺にあるかなと思ったけどなくって、そこにしばらく座って、インスタグラムのライブやったりとかして、久しぶりにしてました。で、なんで今日はね、録音しようかなって思ったかというと、でインスタライブまでやっちゃってさ、今日はなんでかというと、私はねこの1週間ぐらいとってもね、ざわざわ、1週間でもない、3日ぐらいかな、ざわざわ、まあパートナーシップはねもう今のところは落ち着いていますけれども、人間というのはいろんな悩みが尽きないものですね。でも感謝も尽きないものですね。なんか私は改めてこの自分の今置かれてる立場を考えてみると、めっちゃいいじゃんって、旅しながらね、毎日外食してホジェリオさんといろんな景色見て、いろんな美味しいもの美味しいねって食べて、旅していろんなところに行って、いろんな人に会って、そしてフラフラして、そして週に3回ヨガ、でもヨガだってさ、私大好きだからね、ヨガ、クンダリーニヨガ大好きなので、やるのがね、授業もとってもやるのも楽しいし、その生徒さんに会うのも楽しいしっていう感じで、全然これが苦だと思ったことがない太鼓はね時々疲れたなって、思う時があるし、でどちらかというと、なんていうのかな、好きで大好きでやってますっていうよりは、なんか役割があってやらされてるっていう方がちょっと大きめ多めなので、もう好きで好きでたまんなくって、もう寝ても覚めても太鼓がっていうわけでもないんだよね。不思議なんだけど、それがね、ただこのクンダリーニヨガとか瞑想、コンシャスアライメントに関してはもうね、やってもやっても楽しい楽しいし、人と話す、そこれを通じてこれを伝えるのも楽しいし、自分でやるのも楽しいし、コンシャスアライメントなんてもう私24時間寝る前もこう夜中にハッて目が覚めた時もやってるから、お風呂入りながら、今も、歩きながらで、ずっとやって、で気づきのね連続っていうのをずっとやってるもので、飽きることがない ですね。なので、またこれは太鼓と違うなと思うんだけど、太鼓はね本当にもうやっぱり私がやる必要があるのかなっていうことがすごく多いっていうか、うん、そんな感じかな。なんかここに道場を作った方がいいんじゃないかとか、なんかね、もちろんね、チャンスとか、ポルトガルには太鼓のねグループがないから、ビジネスチャンスとかね、なんかそういう感じでもなくって、それはすごく言われるんですけど、独り勝ちじゃんとか言われるんだけど、うん、そういうことでもなくって、なんか出会うべく人、やるべきことっていうのがあるのかなっていうのを感じて太鼓をやってるわけですけれども、そう、でも本当にヨガとかコンシャスアライメントに関してはもう楽しい、それをみんなとシェアするのも楽しいので、やってるんですけど、でもね、この3日間ぐらい、なんか私このままでいいのかなって、なんかねちょっとね、こう心残りっていう引っかかってるものがたくさんあったというか、まず私はこの活動をもっと広く広めたい、うん、もう私がこのね、とっても健康で、こんなに自由な生活してるのは、まあ太鼓のおかげというよりはこの自分をね突き詰めてきたおかげなのかなって思ってて、で自分を突き詰めて知ろうとして、気づきがあって変わって、頭の声を頑張って聞かないようにして体を見てとかね、そういうのをずっとやってたからの今なのかなと思って、でもう本当にさ、今気楽なもんですよ。ホジェリオさんなんてもうヒャーヒャー言いながらもう働いてて、今もね、で、まあ、彼はその一生懸命働いたお金でね、私にもうおごってくれたり、出してくれたり、まあするし、まあ時々ね、でホテルはね、まあ出してくれてるし、やっぱりホジェリオさんの旅行だし、ホジェリオさんのためのってもちろんあるんだけど、やっぱりね、このこうやって昼間から夜からブラブラ一人で鴨川をね歩いてると、やっぱり自然と感謝が湧くんだよね。ホジェリオさんありがとうって思うの、すっごいありがたいじゃん。だってでさ、まあ私ホジェリオさんに何やってるって、もう本当に一緒にいるだけと、あと今ちょっと体調がねいまいちなんで、ホーさんは具合が悪い時にちょっとオイルとミントをね、胸のあたりに塗ってあげたりとか、大丈夫って言ってあげたり、塩うがいを勧めたりとかね、まあ私本当はさ、健康のことはもっともっと言いたいんだけど、あんまり言うとあれだから、まあほどほどにこうスッスッとね、いろんなの準備してたりあげたりとかしてるんだけど、でそれをさやってるわけですよ。それで、で他の時間って言ったら、まあまあ2人でね、食べたり飲んだり歩いたりいろいろ見たりって、私が全然知らなかった場所に行けて、私が全然行ったことないところにを 見てっていうのは本当に彼のおかげだなって思います。今鴨川に戻ってきて、鴨川に映る建物をね見ながらお話ししてるんですけど、本当に綺麗なのよ。でさ、やっぱりさ、感謝が湧いてくるんですよ、自然とね。ありがとう本当に、こんなね、ただね、まあ私このままでいいのかなってなんで思ったかっていうと、やっぱりそのさっきも言いましたけど、オンラインで仕事をねもうちょっと広げたい。私は旅が好きだから、世界のどこにいても、仕事ができるようになりたい。でも世界のどこにいても仕事ができるようになるには、 やっぱりオンラインの何かを作った方がいい。太鼓はやっぱりね、世界中にあるわけじゃないから。というわけで、それをね、考えて。で、それで、まあ、コンシャスアライメントとクンダリーニヨガっていうのをやろうって思って、まあ、いろいろちょっと整理はしたんですけど、でもなんかちょっとまだしっくりきてない。ね。しっくりきてない。で、もし私だったら、なんかコースになってたりとかもいいなって思うし、もし私がお客さんだったらって思う。想像すると、なんかちょっといまいちやっぱつかみがないなっていうのが思って、正直ね、私のことを皆さん、とってもね、好きで、やってくださってるんですけれども、その辺のつかみどころが、うーんっていうのがあって、それが、まあ、名前がね、何ですかコンシャスアライメントってってなるんだよね。やっぱり横文字多すぎ、カタカナ多すぎて。クンダリーニヨガ何ですかって、やっぱりなるから、自分でもね、それを二つ聞いたときに、はって多分思うと思う。なんかあんまり、わかりにづらい。長い、わかりづらい。だから、っていうのもずっと思ってたんだよね。で、その時に私昔ね、アメーバーブログをやってて、その時の題名がね、気づきの手帳。木はね、四方八方に伸びる方の木。締める方の死じゃなくて、伸びる方の木にを使って、気づきの手帳っていうアメーバだったの。まあ、それちょっと消しちゃったんですけど、あ、気づきの手帳っていうか、活動にしようかな。私のその名前。そしたらやっぱピンときて、まあ、その気づきの手帳っていうのは、ずっとどっかで使いたかったの。もう手帳の、帳の字もすごく気に入ってるし、その手帳として自分の気づきを記録していくっていう意味でもとっても気に入ってたから、これをね、それぞれが気づきの手帳を持って記録して自分をずっと見て、それがね、体の癒し、心の癒し、エネルギーの癒し、そして、次元を変える、次元上昇につながるのかなと思って、それをね、広めたいってずっと思ってたから。で、その中にもちろんコンシャスアライメントあり、ただ私はそのジリアンがやってるみたいに、体のワーク、体を触って実際に、筋膜リリースしたりっていうのはしないから、しないし、なんとなくちょっと違うかなって思ってて、で、私もその体のワーク、自分の体をもちろんね、触ったりはしてるんだけど、触ったりちょっとこう霊気みたいにしたりっていうよりは、自分のこう体の姿勢、体の使い方を見て、それを直して、そしてヨガをやって、瞑想をやって、食べ物や、自然療法、アーユルヴェーダの白ごま油のマッサージとか飲尿とか、いろんな自然療法を取り入れて、今の私の健康体になってる、50歳のね、なってるから、それをなんかこうやりたい、体系化っていう形にしたい、うん、で、それをね、コースみたいにして、商品を作るね、そういうのをやりたいなって思って、まあ5回コースでもいいし、10回でもいいし、そういうのやりたいなって思ったんですよね。だからもうなんかさ、自分の中に、体の中にしか答えはないし、外に答えはないから、もちろん答え合わせをすることはできるけれども、その自分を知る、自分を深める、それをもう果てしない宇宙の中に入って、気づき、恥ずかしさを乗り越えて、自分をできることは習ってでしていく。で、そのそれぞれが一皮も二皮も剥けたらすごく嬉しいなって思って。で、私は音楽もやるから、 なんか音とかもね入れてもいいななんて思ったりして、その自分が今まで経験してきたことっていうのを体系化したいなっていうふうに思ってます。気づきの手帳、これをおにしようって思った時にすっごく納得がいって、まだね内容が絞れてないけれども、コースにしようとかね、でもそういうのはやろうかなって思ってます。楽しみ楽しみで、なんとなく考えてるのが、やっぱりね、なんかあんまり10万20万100万とかってしたくないところがあって、もうちょっと私だったらね、まあ出して1万円だなってなんか覚悟代とかなんとかって言うけど、なんかもっと気軽に買われてもいいんじゃないかなっていうのも思って、ただねそのまあ気軽にって言うけど、まあ、1万円出しても2万円出しても100万出したとしても、その人が本当にコミットメントしなければ、約束ですね、自分と約束しなければ変わりませんから、それはもちろん言うつもりだしね、そうそう、それは安いから、ただだから100万だからっていうのは多分あまり関係ないと思う。みんな300万出せばって思うけど、そうでもない。その人のタイミング、人生の出会いとかねがあるから、ちょっと私はまあ安めに設定して、もうちょっといろんな人にやってもらいたいなっていうのがあります。ということで、その気づきの手帳ね、コースみたいなのをこれから作ろうかなって思ってます。楽しみに、しててください。で、それからね、そう、なんかざわざわざわっていうのもあるんだけど、このでもすっごくなんかこの環境、何もしないでいい環境、遊んでていい環境すごいよね、にありがたい、ありがとうっていうのも思うし、だからなんか私ももうちょっとね、ホジェリオさんに気遣ってあげたいなっていうのも思うし、なんかいろいろいろいろ一周回って、なんか感謝しなきゃいけないとかね、なんかそういうのもあって、で平等でないとパワーバランスが悪いとか、すごくいろいろいろいろいろいろワークして、まあ戻ってきたのは、まあ相手はまず変えられない、変えようとしない方がいい、とにかく自分に集中する、自分に、自分がどうありたいか、自分にが集中する。そしてパートナーシップをやっていく上で、ちゃんと聞く、どんな話であっても聞く、そして、理解しようとする、それも大事。今ちょっと言ってびっくりしちゃった。理解しようとするっていうのも大事だよね。でそれをね全部して、あ違ったねって言ったら、まあそこが卒業なのかなって思うんですけど、それをしないで、わわわわってね、私がこうなんだもんとかっていうのはやっぱりちょっと違うかなって思って、でそしてもちろんね、私はジリアンのこと大好きで、ジリアンの話をとってもよく聞いてるし、コンシャスアライメントに関して本当にそうなんだけど、とにかくそれでも自分の感覚、自分の答えを大事にする。それが間違ってたとしても、それがね2年前の2年後の答えをジリアンが言ってるとしても、それでも今の自分の、答えを大事にするね。そういうのはとっても大事かなって思ってます。あとは何だったかな、もうちょっとホテルに戻りながら歩きながら、行こうかなって思ってますけれども、あここから京都タワーが見える。京都もね本当にあと1週間で草津温泉、草津温泉に移動して、そして今回の旅はおしまい。もう千葉に戻ったら、私は結構太鼓の本番だとかフルートの本番があるので、結構練習したりとか、しなきゃいけないから、その辺はちょっと頑張らないとね。今また帰ってフルート始めて、それから、そうそう、もう一個言おうと思ってたのが、 私ね、3月まで、3月か4月ぐらいまでここにいるかもしれないんですね。何回も出てきてるマルコスさんね、アグロフォレストリーでコーヒーを作ってるマルコスさんが日本に来たいっていうので、その、アテンドをするかもしれない彼のね。でその時にそれをするかもしれない、まあ多分すると思うんですけど、なのでちょっともう少し長くいて、でそのマルコスさんのお手伝いをして、でその後帰ろうかなと思ってるんですけど、まあドイツのね、タオの仲間からもワークショップやろうって言ってもらってるから、これはもうやっぱり行かないとね、私もね。だからまあ5月以降だったら確実に、対抗できるので、その時にねやろうかな、その時には戻ろうかなって、戻るタイミングかな、ドイツのワークショップがあって思ってるのでやろうと思ってます。なんかそれもやっぱり自分がね、私的には日本にもうちょっと1年ぐらいいてもいいななんてちょっと思ってるぐらいなんだけど、でもやっぱりその彼がね結構何回も連絡をくれて、一緒にねワークショップやろう、今回のねヨーロッパの太鼓コンファレンスにねいたらよかったのにってすごく言ってくれて、あ、やっぱり戻らなきゃってちょっとこう引き戻されたっていうか、太鼓をねやりたい人が待ってるんだろうなって思うんですよ。それは私が好きとか嫌いとかっていうのを超えて、あ、なんかリスボン、ポルトガル、ヨーロッパに待ってる人がいるから、あ、なんか帰んなきゃって思ってます。ということで、まあこのね旅では、まあホジェリオさんを知り、ホジェリオさんとこういう関係をね、よくするためね、パートナーシップって何、私はこうですって、もちろんそれを知るためでもあるけど、パートナーシップだから相手を知るでしょ相手はどうでもいい、もちろんね相手の考えてることをこう、何なのかな、あなのかなってこの予測したりすることは時間の無駄だし、なったらちゃんと聞けばいいっていう感じですけど、相手を知ること、そしてそこのお互いの中間点を知ることでしょ。いやー、ここに私はたどり着いてよかったなと思って、ただまあこのいろんな今までの、プロセスがないとここまではちゃんとここまで来れなかったかなって、知ってはいたし、言葉で知ってるじゃん、パートナーシップだから相手のこと。でもやっぱり私は気づきの手帳だから、腑に落ちないと、気づきがないと私は意味がない。ただ相手を知りましょう、ありがとうって知りましょうって言っても絶対に無理だ。それはいろんな経験して、いろんな言葉を言ってみて、いろいろ喧嘩して、こうしてああして、そして自分の中で腑に落ちた、そういうことなんですよね。ということで、気づきの手帳ぜひよろしくお願いします。今のところはクンダリニヨガのクラス、夜火曜日の夕方5時半、土曜日の夜7時半の、週2回を、月8回、これはクンダリニヨガを黙々とやるクラス、これが月に5000円。それから気づきの手帳クラス、これは、1回2000円になってます。そうやってなんか月に2回ね今やってるんですけど、それとプラスなんか集中的にやるコースっていうのも考えようかなって思ってます。というわけでまたね、バイバイ。